それでは早速村上新平さんをお呼びしたいと思います。
おはようございます。ただいま紹介いただきました福島県の飯舘村から現在三重県の東に3月16日に避難してまいりました。今日は七色の地球ということで、まあ、不思議なんですけど、実は僕は飯舘村で自然の、それからレストラン、ヨーカレストラン、そして、石川パンとかいろいろなことをやっていたんですが、そこの名前は七色の空という名前でした。今日はその同じ七色ということでお話しさせていただきます。もうすぐ3月11日がやってまいります。あれから約1年になろうとしていますが、今日は僕自身が去年の3月11日その日から始まって、今まで行動し、また考えたこと、そしてその原発前に、原発の事故の前に福島の飯舘村で何をしていたかということを皆さんにお話しさせていただき、原発の問題、それから原発に一つ代表されるこの持続不可能な生き方をしている現代の在り方、それをどのように自分たちは考えて行動していくのか、そういうことを一緒に考えたいと思います。よろしくお願いします。3月11日の、3月11日からお話したいと思います。3月11日の飯舘村の朝は晴れていました。今では311という呼ばれる日になり、この日が将来どのような形で思われるかは分かりませんが、非常に大きな日であるということで記念されると思います。僕ら七色空にとっては、実は3月11日はお祝いの日でした。お祝いと言いますのは、その前の年2010年の3月から僕らの七色空では4人の若い人たちの研修生がおりました。で、その研修生たちが農業をしたり、レストランをしたり、パンを焼いたり、いろんなことをやりながら、そういう持続可能な生き方を学ぶということでいたわけなんですが、そのうちの一人がですね、12月になりまして、もう飯舘村、福島は寒いですから、12月でもう農作物はなくなりますので、終わりの時にですね、彼が、実は自分は家を作りたい、家作りを学びたいと言ってきました。で、僕自身は大工ではありませんけど、家といいますか、自分たちのレストランを自分で作ったということがありましたので、それじゃあ1月から一緒にやろうかということで、彼と一緒にですね、材木を買ってきたり、材木を切ったり、いろいろしながら建前、いわゆる棟上げの準備をしたんですね。で、3月の9日からその棟上げが始まって、3月11日の午前中にその棟上げが終わりました。僕らの地域では棟上げ、建前といいますか、建前が、胸というのはこの一番上で言いますが、胸が上がりますと、そこで上から餅を巻いてお祝いするんですが、その家は非常に小さなバンガローであったということと、それから家族たちがですね、実は妻と子供たちは福島の友人宅へ出かけていましたので、研修生とお昼にちょっとお祝いしながら、餅巻きは今度改めてしようねという、そういう話をしていました。で、午後になりまして、急に東側の方から非常に黒い雲がやってきてですね、それで雪が降り始めました。 で雪が降りましたが、でもそれでも晴れ間もあるという、なんか非常に変な天気だなという話になって、まあ、今日はこれ以上家の仕事を作りをやめましょうということで、僕は最後のチェックだということで屋根の上に上がりまして、その柱と梁と桁という四隅がですね重なってます。そこは釘を使っていませんので重なってますから、その上を掛けるという大きな小槌を使ってですね叩いて最後のチェックをしていました。そのチェックが3カ所目に来た時に午後2時46分、この震災が起こった時間に当たりました。その震災の地震ですが、初め揺れじゃなくてものすごい大きな地響きがしました。で僕らの地域は小高い山がたくさんありまして、そのバンガローも丘の上にありました。いきなりものすごいゴーっていう地響きがしたものですから、僕は一瞬一体これ何の音かなっていうふうに思った瞬間に大きな揺れが来ました。揺れの震度は6強です。でもう僕は立っていられませんので、梁の上にまたがってですね、その前に塚という立てたものがありましたので、そこへ捕まって、そしてその揺れをやり過ごそうとしたんですね。で普通地震は1分ほどですが、その時は1回目のがだんだん静まってきた時に2回目がやってきて、でそれが静まってきてまたもう1回、結局4回の地震が続きました。正確に測ってませんけど、僕の感覚では5分ほど揺られたような気がします。その揺れの大きな揺れの後は約5分おきぐらいに震度4くらいから5くらいの余震が頻発してました。でこれはちょっとただごとではないなというふうに思ったものですから、まあ、その余震の合間を巡ってもう一つの場所に移ってそれを叩いて下に降りてきました。下にレストラン、母屋、そして納屋があります。でどうなったかなというふうに見たらですね、幸い家とかレストラン、納屋は外から見たところ全然崩れたりとかですね、傾いてたりそんなことはありませんでした。それで中に入ってみますと、レストランの直売スペースがあるんですが、そこにあったものは全部床に散らばっていて、母屋に入ってみますと本箱の本は全部下に落ちてると。で少し倒れたものがありますが、まあ、非常に大きな地震の割には思ったよりも被害は少ないなと思ってね、研修生と一緒に片付けをしていますと、僕らの集落の組長さんがやってきまして、彼が村上さんどうですかと。で僕はまあ少し落ちたりいろいろしましたけど大きな被害はないですねと言いました。そうしましたら彼がまあいろんな状況を伝えてくれまして、飯舘村はまあ大体みんなそんな感じです。飯舘村はそもそも地盤が硬い地域にあるので、また海に面していませんから津波がありません。そういうわけで飯舘村では避難する人は誰もいなくて問題はほとんどないです。ただ飯舘村の隣は南相馬市で非常に大きな津波が今襲っていて、ですから海岸線の道が使えないので、そこへ行く道は飯舘村を通るんで、その時話していたのは明日からは南相馬市の救援のための多分飯舘村が中継地点になるんです、そういう話をしていました。僕らも明日は飯舘で僕らの友人とか知人がたくさんいますので、そちらの方に食べ物を持っていこうという、そういう話をしていました。夕方になりまして、研修生と一緒にご飯を作りました。地震の後すぐに電気がなくなりまして、それからいわゆる被災地という地震が大きく受けたところはほとんどライフラインがストップしました。ですから例えば福島市内であればあっという間にコンビニやスーパーマーケットから タバコがなくなってガソリンがなくなったというそういう状況になっていました。でそういう中で非常にパニック的な状況が、まあ、東京なんかも含めてなっていまして、そういう状況がラジオから流れてきます。でそういう中で彼と話していたのは、自分たちは本当にこの地球上で持続可能な生き方をしよう、そのために自分たちに必要なものは自分たちが作ろうということでやっていましたので、電気はありませんが料理をするための薪ストーブや、それからそれに使う薪であるとか、それから水は農場の中に5箇所で湧いていました。そんなこともありましたので、彼と一緒にご飯を作りながらですね、ろうそくの火で食べながら、まあ、自分たちのこういう生き方っていうのはこんな状況で大変な時でも大丈夫なんだね、まあ、例えば飯舘村はもし道が全部寸断されて外から何者も入らなくなる、そういう状況になったとしても僕らは米は1年分2年くらいあるし、それから野菜はその時15種類くらい貯蔵していました。それから30種類くらいの農産加工品っていうのを作っていましたので、まあ、これで全然外界との連絡がなくなっても自分たちの生活は問題ない、そういう生活をしたいということをやっていましたので、まあ、その時に彼としみじみ話したわけです。こういう緊急事態の時にはこんな生き方というのは本当に強いんだねと。ところが6時半にラジオから NHK のニュースで福島第一原発、第二原発ともに津波によって非常用電源が失われてしまう、そして1号機は今非常用電源がなくなって、外部からの電気はもうすでに地震によってなくなっていて、そしてバッテリーがあと1時間しか持たない。でその話を聞いた時に、まあ、その時に原子炉を冷却できなくなるという話になりました。でその話を聞いた時ですね、僕は非常に胃が痛くなりました。と言いますのも、この原発の問題に関しましては26年前にチェルノブイリの大きな事故がありましたが、それ以前から特にスリーマイル島のあの辺からですね、僕は原発は人間が生きていくためにはあってはならないという思いを持っていましたので、反原発の立場でさまざまな活動をしていました。でその活動の中で学びがありまして、一番大変なのは、大変な事故は原発が冷却できなくなることだ。冷却できなくなり原子の中の水がなくなった場合、メルトダウンという燃料棒が溶けてしまう。でしかもそれがもし非常に激しい形で起こると、下の水と当たって水蒸気爆発、で水蒸気爆発になった場合には原子炉が飛んでしまいます。原子炉が飛べば、僕の場所は原発から45キロ離れていましたが、45キロはもうあっという間に汚染される場所になってしまいます。ですからひょっとしたら僕はここへ住めなくなるんだろうかという思いを持ちました。それですぐに、まあ、電気がありませんから、ラジオだけでは全然情報がありませんので、車のバッテリーを取ってきまして、それに交流インバーターという普通 の, 使える100ボルトの電気に変えまして、そしてパソコン、いわゆるインターネット、それからラジオありますから、テレビ、そして電話、この3つを使えるようにしました。そして原発の状況を追っていきました。ずっと追っていきますと、どんどんどんどん炉心が出てきて、最高 1.4 メートルの炉心が露出した。いよいよもうこれは危ないなと思ってましたら、夜の9時45分頃だと思います、 NHK のニュースでこういうニュースが流れました。1号機の原子炉に水が入って 炉心の上まで水が上がりました。そういうニュースでした。その時そのアナウンサーはですね、僕は非常に不信を持ったんですけど、こういうふうに言ったんですね。原子炉の上、その原子炉の中の燃料棒の上まで水が上がったということは安全なんですねと隣の解説者に尋ねたわけです。普通アナウンサーはですね、事実を述べますが、それはこうですねという質問はしないんですね。それはどういうことでしょうかと聞くんですが、その時は安全なんですねと、まるで安全と言いなさいという、そういう感じの言い方をしました。で、僕はすごい不審に思ったんですが、その時にそれを受けた解説員がですね、ちょっとびっくりしたような顔をしてこう言いました。原子の中に水が入って炉心の上まで水が上がったということは、循環冷却機能が回復したということです。ですから安全ですと言ったんです。で、僕はなんか不思議だなと思いましたけど、僕は被災者です。今被災者の心理というものは、自分はこうなってほしくない、こうあってほしいという思いがありますから、そういうニュースが流れたらそちらの方に信用しようとします。だから僕は、まあ、NHK は大丈夫だというんだから大丈夫だろうということで寝ることにしました。寝ていましたが、なかなか深い眠りには入りません。と言いますのも、第一原発には6個の原発があった。1号機はそれならば、じゃあ2号機はどうなんだろう、3号機はどうなんだろう、何も言っていない。第二原発にはまだあと4つ以上ある。それはどうなんだろうか。いろんなことを考えていました。そういうふうに考えていましたら、12日になりまして、午前2時、真っ暗です。1台の車が、家の前に着きました。僕の家の周りにはどこにもお隣さんは見えませんので、これは家に来たってすぐに分かりましたから、外へ出てみました。外へ出て行きますと、そこに来たのは僕の妻でした。で、妻はですね、僕を見るなりすぐに逃げようと言う。で、僕はどうしたの。実は妻との関係は電話が通じた時に電話をしまして、それで友達の家ですごい大変な状況だけど、まだ余震もひどいし、停電とかいろんな状況があるんで、次の日にそこへ泊まって、次の日に様子が落ち着いたら帰ってくるという話でしたから、まさか夜中の2時に帰ってくるとは思ってませんでした。で、どうしたんだと話を聞きますと、彼女がその友達の家にいたんですが、地震が起こる5分前に一人の友達が訪ねてきました。その友達は福島で反プルサマル運動、ご存知の方いらっしゃると思いますが、原発にプルトニウムを混ぜて燃やすという非常に危ないことをやるのをプルサマルの計画といいます。そのプルサマルが福島第三の福島第一の第三号機でやっていたんですが、僕らはその1年前から県知事が許可してやらせていたことに対して反対運動をしていました。で、その事務局の人がたまたま訪ねてきて、その5分後に地震に遭ったわけです。で、福島の揺れは僕らにいたというものすごい揺れだったらしくて、ブロック塀は倒れるし大変な状況だったそうです。それで彼女も帰れなくなって一緒にいた。ただ彼女は非常に原発のことを考えていましたので、原発の状況はどうなっているのかというのを、彼女のネットワークを通じて、さまざまなところから情報を見つけていました。そして、その彼女は、11日のもう深夜、12時の段階ですね。で、もう東電も政府もこれに対してはほとんど処置ができない。そして、炉心はもう完全に露出していて、メルトダウンが始まっている。だから最悪を想定して行動してくださいというのが その彼女の話で彼女はすぐに、もう西の方へ逃げました。で彼女は僕の妻と子供も一緒に逃げようって言ったんですが、まあ、彼女は、原発の報復である僕の方に帰ってきて、もう僕と研修生に知らせに来たんですね。で僕はそれを聞いた時に、じゃあ10時頃にその NHK が言った水が上がって循環冷却が治ったという話は一体どうなったんだろうか、念のために聞いて、それは10時前の話じゃないかというと、もう12時の話、そうなるともう完全に話が合わない。でこれはどう考えても僕らの友人の方が正しいだろうと思いましたが、そこでコンピューターを開いてですね、インターネットを見てみました。そうしましたら、インターネットの僕が見ていたニュースサイトに午前2時5分ですね、原子炉の炉心が再び露出したという一項目がありました。それを見たときに間違いなく政府は嘘ついていると思いました。ですぐに研修生のところに行きまして、彼を起こして30分以内に療養してください、すぐに避難しますということを言いました。そして僕らも自分たちの着替えと食べ物を少し積んで、それで福島の飯舘を午前3時に出ました。でその時は吹雪でした。吹雪の中を山形に僕の妹夫婦がいるんですが、そこへ向かって出発をしました。で吹雪の中を走っている時に研修生と話をしました。もし僕らが後で笑い話として、そういえばあの時吹雪の中をピクニックをしましたねというふうに僕らが語られるんだったら、それが自分たちが一番望むことだ。でももし語れないとしたら、僕らが今行動していることが一番正しいんだということで、それで山形へ向かったわけです。山形の妹の家について、福島の原発の状況をずっと見ていました。その日の午後3時半、第1号機が水素爆発によって建屋が飛んでしまいました。建屋が飛んだ時に爆発したというニュースが流れましたが、僕はどういう爆発かしていたか、水素爆発なのか水蒸気爆発なのか、水蒸気爆発であるならばもう次の行動をしないと間に合わないだろうと。ですが結局そのことは水素爆発だと分かるまで4時間半、午後7時半になって、7時過ぎになって、枝野官房長官がこれは水素爆発で建屋は飛んだけど原子炉と原子炉格納容器、これは安全ですと言いました。今海水を入れて弁当して海水を入れて冷却状態にしているから収まりましたという話でした。その時原子力保安員の眼鏡をかけた彼がこう言いました。今回の原発の事故はレベル4です、レベル5ですと言った。その時はレベル4と言いました。で僕はレベル4って一体どういう事故なんだろうか、日本チェルノビリはレベル7、最高のレベルでした。それからスリーマイル島はレベル5、日本ではレベル4の事故があります。13年前に起こった茨城の東海村の JCO というところで起こった原発の暴走ですね、それによって大量の放射能が発生しまして、その近くにいた作業員3人が大量の疑惑をして、2人が40数日後に亡くなりました。それから原発から4キロ以内の人々は3日間避難させられました。でもしレベル4ならば3日間で4キロ以内、その時政府は原発から10キロ以内から20キロ以内という言い方をしていましたが、もしそれがレベル4であれば僕のところは45キロ離れているので大丈夫なんだろうかと という思いが少しあったんですが、そういうわけで次の日の13日も見てみますと、13日の午後に東電が非常事態宣言を出しました。それは3号機が1号機と全く同じ経過を経て水素爆発する可能性があるという非常事態宣言でした。まあ、その当年の対応、それから国の対応を見ているときに、もうほとんど何もできていない。しかも東電は自分の貫くお金の元である原子炉を守ることに精一杯ですから、なぜ1号機が水素爆発して弁として水入れたら、なぜ3号機もすぐにしないのか、丸1日以上なぜ放っておくのか。僕はその答えをラジオの中で知りました。僕は12日にラジオを聞いていました。民間放送で原発の、いわゆる原発で働いていたことがある、まあ、どっかの会社の牛舎ですね、彼がこう語ってました。今回の事故は電源がなくなったんだから、なぜ一個くらい原発を動かさないのかという話しました。で、原発を動かして電気をやれば、あの問題は全部解決できる。それからこうも言いました。僕は原子炉の中に放射能を入れてほしくない。海水なんか入れたらもう廃炉にしなきゃいけないから絶対ダメだと、海水は絶対入れちゃダメだと彼は語ってました。ですから東電は1号機が爆発したにもかかわらず、すぐに2号3号全部のところに同じように弁として海水を入れたならば、その問題は回避できたかもしれないのに、彼らがやったことは散々どうなるかどうなるかと見ていって、もうダメだと言って非常事態宣言です。で、非常事態宣言を出したときに東電はもうこんな危ない状況は大変だから全員を引き上げさせると政府に言ったんです。その時官が怒鳴り込んで、私たちは絶対引き上げられないと言ったから、あの時人はとどまりましたが、もしあそこでじゃあ大変ですか引き上げてくださいと言ったら、福島の原発は1号あの6つも、それから 第2原発にはもう全部爆発しちゃいたでしょう。で、そういう状況、東電は自分たちの命のために人を引き上げさせようとした。そして自分たちのお金のために原子炉を全部に、その1号機の問題が起こった時にすぐに海水を入れることはしなかった。で、まあ、そういう状況を知ったために僕はもう間違いなく僕は言い立てもらいには帰れない、その時はっきり思いました。で、研修生に言いました。一緒に本当の意味での、そのエコな家を作ろうということで、国産材、福島建材を使い、それから断熱には断熱材を使わないでもみ殻を燻炭にしたものを入れようということで、毎日一緒に焼いてやってきたけど、残念なことにも僕らは多分帰れないでしょう。で、彼の妻が岐阜県におりました。それで彼に明日14日岐阜県の方に送り届けますということで、14日の早朝に山形を出まして、そして岐阜県の彼の妻のもとに届け、そして僕らは静岡県の浜松にある僕の妻の実家に行きました。で、そこで2日ほどおりました。まあ、次、一応原発が爆発した最悪の場合になっても、ある程度被害がそんなに及んでこない場所までは避難できましたので、次自分たちはどうしようかという思いで考えていました。そうしましたら岡山にいる僕の友人が電話をくれまして、多分いたところには帰れないだろうから僕らのところに来て一緒にやらないかと、そういうふうに言ってくれました。で、非常に僕も妻も友人で、 信頼できる人たちでしたので、じゃあ岡山に行こうということで15日にさあこれから岡山に行こうとしていた時に、その妻の実家に電話がありまして、でその電話はですね福島の友人からの電話です。14日3号機が大爆発を起こしました。その爆発は政府は水蒸気爆発と言ってますが、あ、ごめんなさい、水素爆発と言ってますが、あれは間違いなく核爆発であるということは、アメリカとかいろんなところから言われています。その爆発によってを見た人たちが、多くの人たちが福島から県外へ脱出をしました。でその中に僕らの友人約20名ほどがおりまして、彼らが電話をしてきて、で電話は福島県外に行ったけど自分たちその避難地域じゃないから出た人たちはその避難できる場所は全然ない、だからどこか知りませんかというの。それで僕は三重県の現在ている伊賀市にある愛農会という小さな農業団体、雪の湯を進めている農業団体ですが、それからその学校が作った愛農学園農業高等学校という全寮制の小さな農業学校、まあ、日本で一つだけの私立の農業学校があります。そこに僕はそこの卒業生で、それからその団体の理事をしていましたので、そこに連絡をしてですね、今福島から多くの人たちが避難してくるので、三重県のその愛農で受け入れてほしいということを頼みました。で、すぐに大丈夫だという快諾をいただきましたので、それで16日に彼らと一緒に僕たちは三重県の伊賀市に入りました。そこで4月の中旬まで福島から避難してきた人たちの緊急救援というものをやっておりました。まあ、緊急救援ですからみんな着のみ着のまで来てますので、食べ物、それから着るもの、日用品、そして住める家ですね。まあ、緊急救援の場としては愛農高校があるキャンパスが宿泊施設がいくつかありますので、そこを使わせてもらって約80名ほどの避難者を受け入れをしました。で4月に入りまして、それぞれに避難した人たちはより遠くに行く人たち、それから友人宅のところに友人の人がお世話になる人たち、その地域東にとどまる人たち、それから中には夫が福島に残っているということで福島に戻る人たちもおりました。まあ、そんなこともあって、その緊急救援の仕事というものは約1ヶ月で終わったわけですが、僕はその後どうしようかと、まあ、自分がもう農園、自分の農園は全部なくなってしまったので、こちらで新しくどこか場所を見つけてやろうかという思いでいたんですが、その時にある人からですね電話がありまして、フランスで福島の原発の被災者として農民として語ってほしいと言われました。まあ、その方はフランスの大学で文化人類学を教えている日本の方で、そして同時に日本の雪の湯運動のこともたくさん調べられていて、何度も日本に来ている方でした。その方がとにかく福島の農民はみんな西側に移って、でこちらで始めるべきだと、そういうふうに彼女は考えていて、そういう支援をするためにフランス財団であるとかいろいろな人たちに今呼びかけをしているので、フランスに来て話をしてほしいということでした。で、まあ、初めはフランスはご存知のように75% の電気が原発から来ています。世界一の原発依存国ですね。ですから初めは僕は、まあ、そんなところに行くよりもできるならばドイツとかデンマークとか、まあ、これからの生き方にいろいろなヒントを与えてくれる、そういう場所にできるならば呼んでほしいと言ったんですが、まあ、その方が非常に熱心に 熱心な思いを持って真剣に考えておられたので、フランスに行くことにしました。5月の中旬に約1週間ほど行って5箇所で話してきました。その話をする中で、僕は自分のパーソナルストーリーといいますか、自分自身が何をやっていて、でそこで何が起こって今どうしていく、そういう話をしました。そして僕自身が考えている原発に対する考え方を話しさせていただきました。その時に全部で5箇所で話をして、それぞれの場所は大体100人から2、300人の人たちがおりましたが、多くのほとんどの場所で聞いた人たちが非常に共感の思いをいろいろな形で思いを出してくれました。でその共感のエネルギーが自分に来ることによって、自分は、まあ、1日目などはもう時差ボケで全然大変な状況だったんですが、自分が話しているうちにその共感のエネルギーで自分が元気づけられてくると、そういう経験を通す中で彼らに言われました。日本に帰ったらどうするんですか。その時に僕は言いました。最低1年は、来年の3月11日までは自分はこの原発のことを語るために、自分のファーストプライオリティ、いわゆる最優先はそれにするということをその時彼らに言いました。まあ、それから6月から話をさせていただいて、約70箇所で話をさせていただきました。